ストップ、ここでいいわ。サンキュー。あ、そうだ、深夜お母さんに会議で遅くなるって言っといて。
うん、分かったよ。わ、なんだよ、ようか。
見たぞ見たぞ、今のショートカットの美人誰よ。
羽木だよ、知らなかった。
ああ、あれがそっか、外資系でキャリアの。足長いよな。
お前どこ見てんだよ、講義遅れるぞ、乗れよ。
女兄弟か、いいな。女の人ってさ、なんかいい香りするじゃん。俺の部屋弟と一緒だから汗臭くて悲惨よ。
もっと優しければいいんだけどな。
何贅沢言ってんだよ、美人だしスタイルいいし最上だし。
よく知らない奴はそういう。あれすげえ変わってるんだ。
何が？
気が強くて男みたいで。クリスチャンってんだから。あれで、
へえ。
俺は安藤慎也、大学3年、目黒に両親と姉と4人で住んでいる。勉強はほどほど、バイトしたりツーリングしたりして学生生活をエンジョイしている。唯一俺の人生に影を落としているのが姉のマリコの存在。もうすぐ30の大台に乗ろうというのに結婚もせず、仕事だ教会だと飛び回っている。両親は古いタイプだから娘の将来にやきもきしていて、とばっちりが俺にまで来る始末なのだ。
ねえ深夜、あんたマリコの教会行ったことあるんでしょ。どうだった？
どうだったって？
マリコに良さそうな若い男の人いた？
いなかったな、多分。
でしょうね。まったくあの子どういうつもりかしら。
何もそう騒がなくてもいいんじゃないか。
いいえ、来年はマリコも30、すぐに31、あっという間に40ですよ。お父さんが甘いからあの子が付き上がるんです。今度はきっちりお父さんからも言ってもらいますからね。
そこへタイミングよく姉のマリコが友人の結婚式から帰ってきた。
ああ疲れた。すごいのよ、親戚カラオケ大会までやっちゃって。今時都内の結婚式で4時間なんて信じられないわよね。
マリコ、なんです、結婚の毛の字もないお前が人様の結婚式をとやかく言うなんて。
はいはい、どうもすみません。
お前将来のことどう考えてるんだ。いつまでも一人でいるわけにはいかんだろうが。
もう前にも言ったでしょ、私は神様を信じている男性とでなければ結婚しません。祈っていれば神様が与えてくださるんだから。
そう言って何年よ。あんたの言う神様の御心の人なんてちっとも現れないじゃないの。弁護士さんやお医者さんなんかのいいお話はあっさり断っちゃうし、一体どういうつもりなの。
お母さん、結婚はね、見かけや条件じゃないのよ。価値観が違っていたらダメに決まっているじゃない。もうこの話は終わり。何度議論しても同じです。
そう言うと姉は階段を駆け上がり、自分の部屋に閉じこもってしまった。お取り込み中すみませんが、夕ご飯は？
勝手に食べてちょうだい。
おいおい、
知りません。
これもとばっちりだ。思わず俺は父と顔を見合わせた。姉貴、なんとかしてくれよ。
今日は本当にありがとう。ネックレスも嬉しかった。時計もらったばかりなのにいいの？
いいんだって、あずさプラチナの欲しいって言ってたろ。
嬉しい、大事にするね。あ、電車、じゃあね。
また電話するよ。佐伯あずさは一応俺の彼女、モデルクラブに所属していてすごく可愛い。一緒に街を歩いているとみんな振り返るので俺もいい気分。あれ160円しかない。しゃあない、二駅歩くか。デートの後はどうしても財布が軽くなるけど、可愛い子と付き合うのにお金がかかるのは仕方ない。とぼとぼ1時間ほど歩いて家に着いた。すると門の前に見知らぬ男が立っていた。あ、うちにご用ですか？
いえ。
そそくさと男は立ち去ってしまった。 のっぽで眼鏡をかけた真面目そうな顔、ちょっとくたびれた背広、猫背の後ろ姿が頼り投げだった。なんだろう、変なやつ。それからたびたび俺はその妙な男に遭遇した。通りの角、近くのコンビニ、会うたび男は俺に会釈をし、何か悪いことをしたかのように逃げ出すのだ。そんなある日、大学の帰りに姉の姿を見つけた俺はぎょっとした。あのメガネ男が姉の後ろをつけるように歩いているではないか。姉貴、来いよ。
やだ、深夜じゃない。何よ、ちょっと。
俺は姉の手を引っ張って走って家に帰った。急いで2階の窓を開けた。いた、あいつだ。電信柱の陰にメガネ男がしょんぼりという感じで立っているのが見えた。
何よ、どうしたの。
姉貴、あの男につけられてたぞ。やばいよ、ストーカーじゃないの。
いいのよ。
いいのよってよくないよ。俺追っ払ってやるから。
いいんだってば、知ってるの。
え、
知ってる人なの、池部善蔵さん。
その善蔵さんってのがなんで姉貴をつけてんだよ。
つけてるわけじゃないの、あんたには言ってなかったけどね。
何が。
結婚申し込まれてるの、あの人に。
はあ。
で、その冴えないメガネ男と美人の姉さんが付き合ってるってわけか。
そう、母親なんて狂気乱舞よ。でもさ、姉貴あの年まで男っ気なかったからさ、心配で。
どこが良かったんだろう、そのメガネの。
だろう。なんか初めは牧師さんに紹介されたんだって。どうもピンとこなくてやんわり断ったらしいんだけど、次の日会社に訪ねてきたんだってさ。
ちょっとちょっと、あの人また来てる。マリコさんに挨拶してるわよ。
すごいわね、毎日毎日。
関係ないの、ただの知り合いなんだから。
少しは優しくしてあげたら。ほら、こっち見てる。
やだ、
怖い。
はじめは職場に顔を出すだけだったんだけど、そのうち毎日家まで送ってくれるようになったんだ。ところが帰り道の間中、善蔵さんはずっと黙りこくったままなんだって。姉貴はすっかり嫌になっちゃったんだな。
そんなに毎日送ってくださらなくていいんです。
いえ、あの帰り道ですから。
帰り道って、池部さんの会社確か品川でしたよね。丸の内まで遠いじゃないですか。
いえ、大したことはないです。
あの、申し訳ないんですけど、もうこれっきりにしましょう。
え、
私池部さんと結婚してうまくやっていく自信ないんです。お気持ちはありがたいんですけど。あら、池部さんどこ。
善蔵さん、姉貴の言葉に相当ショックを受けたんだな。後ろの方でなんとそのままへたり込んじゃったらしいんだ。
それでかわいそうになって OK したってわけか。
うん、この人は私がいなくちゃダメなんだって思ったらしいんだ。それって愛情じゃない、同情だろって言ったんだけどね。
女心はわかんねえな。あ、おい、あれ、あずさちゃんじゃねえの。
見ると、通りの向こうであずさが見慣れぬ RV に乗り込むところだった。ハンドルを握っているのは、あいつ法学部の富永だ。嘘だろ。俺の悲痛な叫びも虚しく、あずさを乗せて RV は走り去ってしまった。